皆さんおはようございます8月に入りました。東八幡キリスト教会では8月の1ヶ月間を平和宣言の月間として今日皆さんのお手元にお配りいたしました。バプテス連盟が採択しております平和に関する信仰的宣言というものを1ヶ月購読しながらですね、この月は平和に対して思いを馳せる時としたいと思います。来週は戦争被害者追悼平和記念礼拝ということで、さらに平和のことについて一歩踏み込んでみんなで祈りたいと思います。今朝8月6日朝8時15分72年の時を経てですね、広島で平和の式典が行われておりました。テレビの中継を私も見ておりましたけれども、広島に世界初の原子爆弾が投下された。8月の6日に原子爆弾が投下されて、その12月までの間だけでもですね、14万人が亡くなったというふうに言われている事態であります。2016年の5月に、戦後初めてですね、アメリカ大統領オバマさんですね、バラク・オバマさんが広島に来られて、これは初めての広島訪問だったんです。時間的にはわずかな時間でありましたけれども、そこでなされたスピーチは多くの人たちの感動を呼びました。やはりオバマっていうのはすごいですね。スピーチは素晴らしい。インターネット等でも読めますけど、もしあれだったらプリントアウトして皆さん読んでいただければと思いますが、その後半戦なんですが、後半のところでオバマ、当時の大統領はですね、我々は過去の過ちを繰り返す遺伝子によって縛られてはいない。我々は学ぶことができる。我々は選択することができる。Yes, we can ですよね。まさにできる。私たちは選択することができる。学ぶことができる。我々は子供たちに違う話をすることができ、それは共通の人間性を描き出すことであり、戦争を今より少なくなるようにすること、残酷さをたやすく受け入れることを今よりも少なくすることである。それができるというふうにオバマは訴えたんですね。素晴らしいスピーチでありました。一番最後の一言は、広島と長崎の将来は核戦争の夜明けとしてではなく、道徳的な目覚めの契機、チャンスとの場として知られるようになる。そうした未来を我々は選び取ることができるというので最後締めくくられたんですね。すごく感動的なスピーチでありました。72年間しかし私たちはですね、いまだに核兵器に依存して生きている。核の傘のもとに生き延びている。この間、隣の国からはですね、大陸間弾道弾というんですか、 ICBM 大陸間のミサイルが発射実験がされているわけですが、別にミサイルも問題なんですけども、あれは何のためのミサイルかというと、核兵器を載せようというふうにしているわけですね。それはダメだって言って世界中が反対してるんだけども、ダメだって言ってる国も核兵器山ほど持ってるんですね。誰が誰に対して怒ってるのか、よく分かんない状態になってるわけです。核拡散防止条約っていうのがありまして、日本政府はこれに参加しませんでした。採択しませんでした。唯一の被爆国であって、世界中に被爆の悲惨というものを伝えてきたはずの日本政府がですね、これに参加しないということになったわけですね。平和憲法はすでに実質改憲の解釈になっておりますし、今度はね、大丈夫ですよ、仕事人内閣ですからね。じゃあ今まで何だったんですかね。仕事しなかったやつの内閣なんですかね。やっぱお友達だったんですかね。こんだけはっきり正直に言う人結構好きですよ私。今回は仕事しますって言って、いやじゃあ今までどうだったんですかっていうね、割とこういうタイプ好き、やっぱお友達内閣だったんでしょうね。 72年間かかって戦争は止まない、72年間かかって核兵器はなくならない、まあ、唯一核なき世界ということを言ったオバマはノーベル平和賞もらうわけですけども、残念ながらアメリカは今逆方向へと向かおうとしている。72年間愚かとしか言いようがない。私たちは人類の歴史を見てきたわけです。そしてまた我々も人類の一人であるということであります。イエス・キリストは弟子たちにこう語られました。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。平和を作り出す人たちは幸いだ。彼らは神の子と呼ばれる。平和を作り出す人ってどんな人なんですかね。どんな人が平和を作り出すんでしょうか。逆に読めば、まあこれもともとギリシャ語では幸いなるかな何々よっていうのは語順ですから、幸いな人が平和を作る。幸いな人ってどんな人でしょうか。神の子と呼ばれるような人が平和を作る。平和を作る人は神の子だ。なればですね、A イコール B ならば B イコール A でありますから、神の子と呼ばれるような人が平和を作ることができる。神の子ってどんな人なんですかね。この中に神の子います?早めに言ってくださいよ。神の子もしいたらね、失礼なことばかり私してますからね、後で罰当てたやろうとかね、そういうことを言わないように、実は私神の子だったんですとかいうのは早めに言うようにしてくださいね。神の子と呼ばれるほどの人だとすると、それは一体どんな素晴らしい人なのか。それは幸いな人に違いない。しかし私たちは平和を作り出す人になってるだろうか、慣れてるだろうか。一体どんな人が、あなた幸いな人ですか、あなた神の子ですかと言われたら、はい、私が平和を作り出す幸いであり神の子でありますと、なかなか言えない現実が私たちの、まあ、目の前にあるわけです。平和宣言の、今日読み始めました平和宣言の一番最後のですね、結語っていうのがあるんですが、その結語のところでですね、実はこの結語を最初に書いたんです。私この平和宣言の起草者でありまして、この原文書いてるんですけども、最初に書いたのがこの結語の部分でありまして、その結語の中でも最も最初に書いたのはここなんですね。極限状況は暴力とその正当化へと私たちを誘惑する。この一言なんですね。極限状況は暴力とその正当化へと私たちを誘惑する。人を殺すことはしない。戦争はしない。これはね、まあほとんど全ての人がそう言うでしょうね。あなた戦争賛成ですかって言ったら、いや戦争には反対です。人を殺すことには賛成ですか、いや人を殺すのには反対です。で、しかしね、その確信というか、いや絶対戦争なんかダメだよって言ってる人がコロッと変わる瞬間が来るんですね。そのコロッと変わる瞬間は何か、それが極限状況です。極限状況というのをどう想定したかというと、それは愛する者を守るという場面だ。愛する者を守る。その時には私たちは絶対やらないっていうこともやる。これが極限状況なんですね。平和が大切だと私たちが言う時、最も手強く誘惑的な反論は、もしあなたの愛する人があなたの見てる前で襲われたとしたら、それでもあなたは抵抗しないのか。もしあなたの愛する子供があなたの目の前で殺されようとしていた、その時にあなたはそれでも抵抗はしないのか。暴力による反撃は行わないのか。この一言でぐらっと揺らぐんですね。平和憲法なんて絵に描いた文字だと。隣の国がミサイル撃ってきたら撃ち返すしかないじゃないか。そのためにはアメリカ軍にもいてもらわないかんし、ね、アメリカは本当に日本を守ってくれるだろうかって言ってね、昨日から世論調査で出てますね。核兵器についてどう思いますかっていう時、その問いに対して、みんなそう答えてるわけですね。このやるかやられるかっていうのが極限状況で、しかも単純にやるかやられるかだけじゃなくって、自分の愛するものがやるかやられるか、もしくは自分自身がやるかやられるかという状況における判断、これが、まあ、極限状況なんですね。 そういう意味で抑止論というのは今も働いており、正義の戦争、つまり聖戦論ですね、正当なる戦争、もしくは正義の戦争というのが今も説得力を持っているわけです。まあ、一般的な倫理においては何が善で何が悪かということを考えるのが一般的な倫理ですね。だから悪を選択しない、悪ではなく善を選択する。この意味で戦争は常に倫理の問いにさらされているわけです。戦争が悪だっていうことならばですよ、誰も兵士にはならない、兵隊にはならない。でも戦争がもし愛する者を守るための手段だってことになれば、これは善になるわけだから、そうなると皆さん戦争に行ってもいいじゃないか、行かざるを得ないじゃないかっていう話になっていくわけです。だから為政者たちはこの倫理の問いに何とか答えを与えようとして、戦争の正当性、あの戦争は必要だったんだということです。なんか今頃になって中曽根元首相が、あのアジアの戦争は侵略だったってこの間おっしゃったそうですね。へえと思いながら聞いてましたけども、死んだ自国の兵士たちは英霊として神格化され、正当化されていくわけです。この正当化のロジックっていうかね、戦争は正しいんだよ、戦争はどうしても必要なんだよっていうことの、その説得のロジックの最も最たるものが、愛するための、愛するものを守るための暴力。これが極限状況だということなんですね。ただ、平和宣言はね、そこから書き出したって言ったでしょ。最初に何書いたかというと、その、先ほどの、極限状況は暴力とその正当化へと私たちを誘惑する。その後、しかし、たとえそれが愛する者を守るための暴力であっても、その暴力行為によって私たちは主イエスの十字架の下で裁かれるっていうところから始まったんですね。愛する者を守るための暴力なんだから、だからそれは正義なんだから、それには問題がないんだって言いたいんだけども、しかし、聖書が私たちに問うてるレベル、聖書が私たちに問うていることっていうのは、それでもダメだっていう、これって難しいですよ。じゃあ見殺しにするかって言ったら、私多分しないと思う。うちの大事なみゆちゃんが目の前でね、森松先生みたいな人が現れてね、なんか悪さしようとしてたらね、もうバット持ってこい、トキ君に命令しますよ。トキ、バット持ってこい、しばく、殺しはしないけどね、でもやるでしょうね。だからといってしょうがねえんだこれは、いやしょうがないどころか、それこそが正義なんだ、それこそが善なんだっていうことはできないっていうのが平和宣言なんですね。その分ね、バットでどついちゃった、森松先生のおつむをバットでガンと3発やっちゃった、その分はイエス・キリストの十字架において、お前何やってんだって言われる日が来るっていうのがクリスチャンですね。なかなか大変だね、クリスチャンは、ね、こういうややこしいとこに身を置いてるとね、大変なことになりますよ、ね、靖国神社の方が分かりやすいよ。もう全部正義なんだから、全部いいことやってんだから、世界の平和のためにアジアで2000万人殺してきたんだからね、沖縄では何十万人も死んだんだ、本土防衛のためにね、ステイチ作戦でしょ、やられたわけですよ。これ全部正しいんだって。でもクリスチャンは言わない。どんなに愛する者の守るための暴力であったとしても、それを正当だっていう人が100人中100人現れても、その行為はイエス・キリストの十字架によって裁かれるということを私たちは肝に銘じるべきだ。だからこれっぽっちも自分の行為を正当化することはしないっていうのがクリスチャンだ。それが人間だ。平和宣言は人間の行為の一切がイエス・キリストの十字架によって裁かれなければならない。逆に言うと、人間の行為のあらゆる行為、これは愛する者を守るっていうことでやったこととしてもね、お互い愛し合って、例えば子供を育てるとか、子供を愛するとか、子供を守るとかやってるんだけど、実は別に戦争の場面じゃなくてもですよ、その行為が 本当に善なるものかどうかって分かんないでしょ。分かんないじゃないですか。例えば子供においしいものを食べさせてやりたいって言って一生懸命やってたら、子供がね、なんか病気になっちゃった、お医者さん行ったらこれは栄養の取りすぎですって言われると、愛情が裏返しになっちゃうわけでしょ。よく分かんないんだね。憎くって叩いてる人いないかもしれないよ、子供を。愛してるから叩いてる。でもそれ愛してるからって言ってそれでいいの？と言われないわけですね。平和宣言は、もしくはクリスチャンは、人間の行為の一切がイエス・キリストの許しを必要としている。イエス・キリストの許しがない限り、私たちは何一つとして自分の行為を正当化することはしないということなんですね。オバマの話に戻りますが、あの演説本当にすごいと思いますよ。まあ本当に読まれたらいい、来週用意しておきましょう。読んだらいいと思う。今日の広島市長の宣言も良かったですよ、すごく。安倍さん前にしてね、ちゃんとやれって言って言いましたからね。まあ、ちょっと弱かったけどね、パンチ。もうちょっと弱かったけど、まあ、言いましたよね。オバマの演説はね、ちょっと一つ私分かんなかったのは、これ主語が全部我々なんですね。この我々一体誰を指してるのか、ずっと聞いてるとね、よく分かんない。我々は今広島に来たから始まるんで、アメリカの大統領一行の話をしてるのか、アメリカ国民の話をしてるのか、けど最終的には人類の話をされるんで、そうすると我々人類はっていう話になっちゃうのか、この辺がね、非常に絶妙に組まれてる文章で、ある瞬間アメリカの人のこと言ってんのかな、ある瞬間世界の人のこと言ってんのかな、ちょっとよく分かんなくなるんですね。でも一番最初のスタートがね、主語がないんです。ないというかね、ごまかしてる。これあれは気になったね、オバマのね、もう独特のなんかこう文学的な、もう本当こうポエティックなんて言ってもいいぐらい綺麗な言葉なんだけども、オバマさん最初こう言い出したんです。71年前の雲一つない明るい朝。すごいですね、これ広島で大統領が喋る、なんかどっかの文学者が喋ってるのかなと思うぐらいすごい一言で始まるんです。71年前の雲一つない明るい空、空から死が舞い降り世界は変わった、閃光と火柱が都市を破壊し、人類は自らを破壊する手段を手にすることを示した。私これは引っかかったね。皆さんどうですか。空から死が舞い降り世界は変わった、閃光と火柱が都市を破壊し、人類は自ら破壊する手段を手にすることを示した。主語がないっていうのはね、主語あるんですよ。死が主語なんですよ。死って何ですか。死が空から舞い降りてきたんですか。違うでしょ。どこぞの国の大統領が出撃命令出したから爆弾が落ちてきたんじゃなかったの。あれはオバマさんの何代も前の大統領だけども、あの大統領が出撃命令出したから死が舞い降りたんじゃないですか。死を主語にするんだったら、死は舞い降りさせられたのである、受け身でないとダメだと。そうなるともともとの主語はどこにあったのか。この辺が非常にこうレトリックなんですね。うまいことやってる。人類は自ら破壊する手段を手にした、まあ、これはまあいいでしょう。日本も実は原爆の開発やってましたから、あの時ね、一歩の差で間に合わなかっただけなんで、下手したら逆に日本が落としてたっていう話にもなるわけですからね。でもね、この最初の死が空から降ってきたっていうのは、これどうなのかな。空から死が舞い降り世界は変わったではなく、当時のアメリカ大統領の命令で広島市民の上に原子爆弾が投下されたのだ。主語は死になっているが、本当の主語はアメリカそのものだ。でもまあ、戦後71年間絶対来なかった、アメリカの原子爆弾は絶対正しいって言い続けた大統領、ね、歴代大統領の中で唯一オバマだけが、まあ、これを言ったんだから、その評価は高いわけです。私もやっぱオバマってすごいなって、辞める前にちゃんと言っていたなと思うんだけども、 今のアメリカのギリギリの表現がこれだったんでしょうね。死が舞い降りた。いやけどクリスチャン的に言うと、そんないい加減なこと言ってるから72年も経っても終わらない、原子爆弾なくならない、水爆も何もいっぱい作っちゃったね。被爆国、唯一の被爆国の日本は原子力発電もやめられない。今日のね、広島の市長はよく似た出だしだったんですよ。聞かれました。皆さん、72年前の今日、8月6日、8時15分、広島の空に絶対悪が放たれ、立ち上ったキノコ雲の下で何が起こったのかを思い浮かべてみませんかっていう呼びかけで始まったんですね、今日の朝の宣言は。でもここね、よく読むと、絶対悪、死と同じフレーズで絶対悪が出てくるんだけども、広島市長の方はね、受け身で書いてるんですよ。受け身で書いてるっていう方は、ことは、誰かが落としたってことを暗に言ってるわけですよ。死が自ら落ちてきたんじゃなくって、絶対悪が放たれたって言ったところで、誰がっていう話になる。やっぱりね、こういう戦争責任の問題っていうのは、この主語の問題、つまり自分の責任ということ、私は何者かっていうことがはっきりしないと、これはなかなか難しい。そうでないとね、日本は逆に言うと死が降ってきたって言ったら、例えばアジア諸国で2000万ね、日本人虐殺したわけでしょ、もしくは従軍慰安婦やったわけでしょ、従軍慰安婦の人たちに1970何年何月何日あの女たちの上に死が舞い降りたって、もしアジアで言ったら、お前何言ってんだと、お前んとこの国が組織的にやったんじゃないか、何をやってんだお前とこの国は、それは死というなんかわけわかんないものが追ってきたんじゃなくって、お前がやったんだって言われるんじゃないですか普通。なのになんで原爆になったら死が降ってくるんですかね。それに対して私は、広島市長はそれを分かって言ったのは知らないけども、放たれたっていう、受動態受け身で書いたんで、いいんじゃないというふうに思ったわけです。さて聖書に戻りましょう。パウロはこう言います。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人は迷い出てことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない、一人もいない、彼らの喉は乾いた墓であり、彼らはその舌で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある。そして彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。義人はいない、一人もいない、正しい人は一人もいないんだっていうことですね。彼らって誰ですか。平和のことを考えるときに、神の前に謙虚に生きる人間ということを模索するときに、私たちはこの彼らこそが私であるっていうことに立たなければならない。この彼らこそが、すなわち私の口には呪いと苦い言葉が満ちている、私の足は血を流すのに早く、私の道には破壊と悲惨とが常にあった。そして私は72年間も生きてる、あ、生きてない、私54年間しか生きてないけども、私たちは74年間の歴史の中で未だに核兵器を持ち続け、それのを持ってるアメリカに頼ろうとしてる。いざとなったらアメリカが言い続けてる。私たちは平和の道を知らない、私たちの目の前には神に対する恐れがない。今日は平和宣言月間の最初の時ですね、恐れから始める。この彼らは私なんだ、義人はいない、正しくない、私たちは平和の道を知らない、そこから始めないと私たちは平和には到底たどり着かない。そこをどっか置いといて、平和を作り出すものは幸いだ、私幸いなものになります、神の子になります、なんてことを言ってても、多分それは無理なんだろう。つまり私たちは平和の道を知らない人間であるという認識、 ここに限界がある。そんな私たちが平和を考え、平和を祈り求め、平和を作り出すものになろうとしている。でもこの限界、この無理を認識しなければ、私たちは平和を作り出すものには多分ならないと思うんです。この根本矛盾を抜きにしては、すなわち平和を作り出すものは幸いだ、お前たち平和を作り出すものになれって言われている私たちこそが平和を壊すものであるという、この矛盾、この矛盾に私たちは気がつかなければならない。この前提がないままに私たちが軽々しく平和を求める、もしくは平和を作ろうとすると、私たちはえらいことになる。すなわち核兵器も平和のために落とされたんだ、あれは今でも第二次世界大戦を終わらせるためには必要だったということを、正義の爆弾だと、アメリカ人の多くはそれを信じているわけですね。しかし私たち聖書に生きる者は何一つ正当化しない。それは愛する者を守る、自分の娘を守るためにバッと持ち出したとしても、いずれそのことは私は裁かれなければならない。やらざるを得なかったかもしれないけど、それを絶対正当化はしない。これが正しい行為だとは言わない。人を殴って人を傷つけて正しいことなんてありえない。で、そういうふうに私たちは考えるわけです。パウロは熱心なユダヤ教徒でありました。彼は熱心すぎて、ユダヤ教のもう一番熱心なユダヤ教だ、まあ、自らも書いてるんですよ、手紙の中で。もう私は熱心なユダヤ教徒だった。けど彼が熱心で正しいユダヤ教徒であったゆえに、彼は何をしたか。その正しさのゆえにキリスト教徒を迫害して回ってたんですよ、彼は若い時にね。そういう彼自身が持ってる矛盾を、彼は手紙の中でこう書いてますよ。ローマ書の手紙、ローマ書7章15節、私は自分のしていることがわからない、なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないということを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろう。これがパウロの偽らざる自己意識だったんです。この偽らざる自己意識があるがゆえにクリスチャンだった彼は。自分はもう過去の問題は全て解決して、幸いなる人になった、神の子になったと彼がどっかでチェンジしてたらね、恐ろしい人になってた。今度はキリスト者としてイスラム教徒を殺しに行ってたかもしれない。それ現に起こるわけでしょ。その後キリスト教は十字軍出してイスラム教を殺しに行くわけだ。もしくはやれ、魔女だなんだって言って、 中世の世界では最も世界史において長く虐殺事件が起こったのは中世における魔女裁判ですよ。これカトリックがやったじゃないか。そういう歴史をキリスト教は持ってるわけですね。だからキリスト教だから安心なんて言ったらもう全くの間違いであって、オバマ大統領もクリスチャンだけどもね、全くの間違いだ。私たちはなんと惨めな人間か、この死の体から誰が救ってくれるだろうか、この厳しい事故に対する問いというものを持たない限り、平和を作り出すものなどにはならないと思います。で、そしてパウロはその後、しかしこう言うんですね。その後はごめんなさい、3節に戻りますね。義人はいない、一人もいないって言ったその後、パウロはこう言うんです。ちょっとねややこしいですが、さて私たちが知っているように、すべての律法の言うところは律法の元にある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためである。なぜなら律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては罪の自覚が生じるのみ。つまりね、ややこしいこと言ってるけども、律法というのは自分の行為、行いにしましょうか。人間は自分の行為や行いでは義とされないんです。それは愛する者を守るための行為であったとしても、それにおいて義とされてはいけないんです。どんな理由があっても、世界の平和のためだとか、悪を駆逐するためだとか、悪の枢軸がどうしたとかだとか、そんなこと言っても、そのあなたの行為、すなわち律法行為によって、律法行為というのは何々すべきである、しなければならないっていう 根拠を持ってる人間の行為のことを律法というわけでしょ、ね、まさにそれが神からの命令だという言わんがごとく人を殺すわけだ、ね、そういう人間の行為どんな理由があってもそれは、ね、それをもって義と言ってはいけません。そんなことは言えないのです。なぜか、私は自分がわからないからだ。善をしようとする意志は自分にはあるが、それをする力がない。欲している善はしないで、欲していない悪を行うような惨めな人間であるからだ。じゃあどうするか、パウロは22節以降にこう書くんです。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義しかないんだ。すべて信じる人に与えられるものである。そこには何ら差別はない。いい言葉だな。クリスチャン差別したらいけませんよ。クリスチャンになった人だけが救われるなんてことを言ってるうちはダメだ。宗教としては非常に問題だ。神の救いをね、救われた人と救われてない人なんていう差別をしてきたからキリスト教は力を失ったんだけど、パウロははっきり言ってる。そこには何ら差別はない。イエス・キリストの信仰によって救われるんだ。しかもね、信じる人に与えられるって言ったら、信じる、頑張って信じた人に与えられるって読めそうだけど、そんなこと言ってないんだ、パウロは。つまり、自分の行為によってはもう義には到達できないって言ったことの後にですよ、自分の行為によっては自分が何かいいことして正しいっていうことに到達できない私たちは、キリストの信じる信仰によるしかない、すなわち、キリストとに作ってもらうしかないって言いたいわけであって、仏教で言ったら、ね、自力で行く人はダメですよ、他力で行ってくださいねって言ってるわけですよ。他力本願の話をここでしてるわけ、ね、だから他力本願だから、ね、信じる信仰によって救われるなんて書かれたらね、どれぐらい牧師先生信じたらいいですか、一日何分祈ったらいいですかとか言うけどね、そういうことでは追いつかないっていうことをここでは書いてるんです。信じる信仰によって救われるっていうのはもう他力しかない、キリストによって救われるしかない、自分の律法行為、自分の行いによっては義とされないってことをはっきりパウロは言った後で、キリストの信仰しかないっていうことを言うわけだから、つまりイエス・キリストによって救われるしかない。だからこそできる人とできない人、クリスチャンになれた人となれない人、そういう差別は一切ないって言いたいわけですね。すなわち全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっている。義人はいない、一人もいないんですね。彼らはじゃあどうやったら救われるかというと、値なしに取引しないって言うんですよ、神様は。なんか自分がいいことしたからご褒美のようにね、教会になったからご褒美のように救いましょうとか、教会に献金したからご褒美のようにあなたは天国に行けますよなんてことは言わないって言うんですね。彼らは値なしに神の恵みによってキリストイエスによる贖いによってのみ義とされる。つまり私たちが義とされるのは神の一方的な恵みだ、救いだ。お前ら何にもしてなかったんだ、いや全く逆のことしてたんだ、愛する者を守ると言いながらも人を殺してきたんだ。にもかかわらず、そのパウロが、そういう私たちがその認識を持った上で救われるとしたら、イエス・キリストの値なき恵み、無償の愛であって神の恵みであって、イエス・キリストによる贖いしかないんだ。私たちはそこで生きていくしかないんですね。この矛盾、このもともと正しくないものが平和を作り出そうとしている。だから一筋縄ではいかない、70年もかかった。それでも父たる歩みかもしれないけども、しかしそれでも私たちは少しずつ学んでいこう。まあオバマは言ったわけですね。私たちは学べるんだ。私たちは新しい言葉を語れるんだ。Yes, we can だ。で、オバマは我々を励まして帰っていったわけですね。そんな私たちであることを承知の上で、実はイエス・キリストは私たちを励まし導いてくださる。お前みたいに、ね、義人はいない、一人もいない、全く正しくないお前たち、そのことは百も承知で言うよ。平和を作り出す者になりなさい。その人たちは幸いだ。神の子と呼ばれる。 幸いな人がね、平和を作り出すことができるんですよ。何で幸いなんですか？なんかそういう幸福な人、満ち溢れた人、力があるような人が平和を作り出すって言いたいんでしょうかね？違いますよ。罪人であるにもかかわらず許されて生きてるというその幸い、その幸せに生きてるからこそ平和を作るってことにチャレンジできるんだ。罪人であるにもかかわらず私たちは平和を作り出すということを挑戦できるんだ。私たちは到底神の子などとは言われる筋合いもない、そんな中身も持ってない。神の子っていうこと言葉からは到底遠い、義人はいない、一人もいない、平和の道を知らない、破壊しかしない、そんな私たちがそれでもにもかかわらず神の子だ、イエス・キリストの十字架の贖いによってお前たちはそれでもなお神の子だと言われるがゆえに平和を作り出すということに挑戦できるんだ。平和を作り出すものは幸いだ、神の子と呼ばれるっていうのはそう読むしかない。幸いな人が平和を作り出すんではない、神の子と言われるそういう資格、立派な人が平和を作り出すんじゃない。罪人で私はなんて惨めな人間かと言わざるを得ないような、事故の現実を見て絶望を知るような者たち、絶望しているような者たちがにもかかわらず許されて生きているっていう現実に立つとき、この幸いを感謝し神の子だと言われることに謙虚に生きていけるか、すなわち平和を作り出す人の正体は何か、それはね、罪人だっていうことだ。平和を作り出す人は幸い、平和を作り出す人の中身は何か、それは極悪人だということだ。平和を作り出す人とは誰か、それはもともと空から死を降らせた張本人。平和を作り出すその人とは誰か、人の国を侵略してその女性を拉致し自分とこの自国の兵士に与えるような残虐非道を行った者たちだ。しかしイエスはそれでもなおね、私たちに励ましながら言ってくれるんですよ。お前たちはそういうどうしようもない、なんと惨めな人間かと言わざる人間なんだけど、しかしそれでもなお許す、それでもなお贖う、だから平和を作り出す者になりなさい、君たちにそれでもなお期待してるから平和を作り出す生き方をしなさい、謙虚に生きていけ、贖いのもと、許しのもとに幸いを感じながら生きていけ、イエスは私たちにそのように語られていると思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお捧げいたします。あなたはこのような義人が一人もいない、私たちの中には悪しかない、そのようなものを選び、そのようなものを十字架の贖いによって許し、私たちを許された罪人としてくださいました。私たちは謙虚にその幸いに感謝し、また到底神の子ではないような私たちの現実がにもかかわらず神の子、我が子であるとおっしゃってくださる神の恵みに生きることができますように、その平和を作り出す者の正体を知る者として私たちが歩むことができますようにお願いをいたします。世界はますます傲慢さを極めております。自分が正しいと、自分が善であるという者たちが溢れております。しかし義人はいない、一人もいない、この言葉のもとに全てのものが罪人であること、許されなければ生きていけない、そのような存在であることを心に刻むことができますようにお願いをいたします。今から1ヶ月平和宣言を私たちは学びつつ告白しつつ歩みます。どうぞ平和宣言月間をあなたが祝してください。また今日は8月6日でありました。神様、どうぞ人類が犯しましたこの過ちを二度と繰り返さないように、日本もまたその道から遠ざかることができますように、どうぞ為政者たちをあなたが裁き、また励ましてくださいますようにお願いをいたします。今日礼拝に集ったお一人お一人をお守りください。 また礼拝に来ることができなかった方々もそのところであなたがお守りください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。